皆様こんにちは。ある一つの記事をご紹介しようと思うんですね。それはインターフェースという雑誌があって月刊誌なんですが、それの2022年の7月号ですに載っている記事があるんですね。坂村健先生が書かれた、いかにして討論を世界標準にしたかという記事です。で、インターフェースっていう雑誌をもしご存じなければ、ぜひ定期購読されるといいと思います。私もですね、大学1年の時にある講義でこのインターフェースを紹介されて、それで、ぜひ皆さん読まなきゃダメですと言って、その担当の先生から言われたんですね。で、それ以来もう常に手元にあるんですが、ぜひ皆さんもですね、これ、インターフェースを手に取っていただいて、お読みになったらいいと思います。それなりに技術的なものがいっぱい多いんですが、実際物を作るっていう観点ですね、での解説が多いので、とても役に立ちます。そして実はですね、これ時代の流れがものすごくよくわかるんですね。編集者のセンスがものすごく良くて、変な総合雑誌読んでるよりは、全くの時代の流れっていうのをリアルに掴むことができると思います。で、例えばお子さんをね、どういう方面に進ませたらいいかっていうのは、どの親御さんも悩まれると思うんですが、その時のいい相談相手になると思います。実はもう一つあってですね、もし可能ならば、学士会があって、学士会の開放っていうのは、実はものすごく役に立ちます。このインターフェースと、これも月に1回出るんですが、学士会の開放と、っていうのは、実はそのお子さんの進路に、的確なアドバイスを与えることができると思います。大方の方はですね、情報源をそもそも間違っているので、お子様に正しい進路指導ができないことが多いんですね。もちろん、物が分かっている人に相談されるっていうのはとてもいいことで、されるべきだと思うんですが、ぜひ、こういうこともとても有効ですね。ちょっと余談になりますが、ちょっと話すことは離れるんですが、特に進路指導ってものすごく大事で、例えば湯川先生もですね、お父様が、自分の同級生の、森先生ですね、に、湯川先生の進路を相談されたっていうようなことはありますが、湯川先生の旅人という自伝に出てくるんですけど、ものすごくそれ大事ですね。ですんで、そういう観点も、時代の流れを読むっていう観点でも、それから、あるいはその進路指導に直接役立つっていう観点でも、ぜひインターフェースっていうのもお役に立てていただけたらと思います。でですね、そこの話を戻りまして、22年の7月号です。坂村健先生が、190ページからですが、いかにして討論を世界標準にしたかっていうことですね。で、討論のプロジェクトっていうのは、約40年ぐらい前に始まったんですが、ちょうど第5世代の、大きなプロジェクトがあって、その後ですね、受ける形で、出てきたプロジェクトです。懐かしいですね、第5世代コンピューターのね、それは本当にあの時日本の、コンピューターサイエンスは世界の中心だったですよね。で、その後出てきたのが、トロンなんですね。で、現在今トロンってどうなってるかっていうと、IEEE の世界標準 OS になっています。確か6割以上は、OS は、実は、このトロンです。で、ここでですね、いくつかのこのアドバイスを書かれているんですね。その坂村先生が。で、そこに、これからの人たちに、っていうことで、書かれています。で、まずは基礎をしっかり身につけようっていうことですね。で、基礎っていうのはいろいろあると思うんですけど、ここでは実際具体的に、数学であるとか、アルゴリズムであるとか、物理学とか、電子工学とか、コンピューター、サイエンス、コンピューターの基礎ですね、コンピューターアーキテクチャー等々ですね、OS、コンパイラー、ネットワーク、クラウドなど、勉強してほしいと書かれていますが、まさにそうで、で、私、これ、講談でですね、実はお話しようと思ったんですが、このですね、面白いのは、その、インターフェースの前の号ですね、前の号って実は量子コンピューターの特集だったんですよ。で、量子コンピューターがね、実はできるかできないかっていう話なんですけど、私できないと思ってるんですよ、実は。なんでかっていうと、原理的にですよ。原理的に不可能だと思ってるんですね。で、実はその、これなんでかって言ったら、量子力学ってものに対する理解なんですけど、で、それは私が正しいか間違ってるか別なんですけど、物事をこう開発していくとか、いうことに、それはそういう基本的な理論っていうものがものすごく大事で、で、それが、このどういうものを開発できるかってことを規定もするわけですよ。あるいは可能性も示唆するけど、その規定もするわけですね。だからできるできないってことですね。で、原理的にできないものをいくらやったってしょうがないわけですね。もちろんですね、その挑戦の過程で、いや、もう、例えば古い歴史をすればですよ。錬金術っていうものを、研究することによって、科学っていうものが進歩したっていうのも実際歴史的な事実で、実際そういうことはあるんですけども、 やはり原理的にできるできないということをきちんと分かるということもまた大事なことだと思うんですね。だからそういう意味でその基本的なものが学問はすごく重要だと思うんですね。でですね、もう一つちょっとそれはお話は続き講談で話します。でですね、もう一つですね、このインターナショナルであれっていう話なんですね、を書かれています。で、まあ、トロンっていうのは世界標準の OS ですね。で、つまり世界標準になったんですね。で、日本っていうのは戦後ですね、実は人が作られた世界標準です。標準に、ある種その中で合わせる形で、まあ、やってくるってことですね。例えばじゃあバレーボールだと、こういうことですよ。バレーボールのがあるでしょ。と、ミュンヘンオリンピックで日本が優勝したでしょ。あるいは、いくつかの大会で、まあ、オリンピックでね、女子の場、まあ、男子はミュンヘンで金メダル取りましたけど、女子は、その後ずっと金メダルを取ったりしましたね。何回も取りました。その時に、まあ、何をやったかというと、ルールの変更ですよね。つまり日本が勝てないようなルールの変更をしてくるわけですよ。つまりそういうことですね。だからある種ですね、常に自分の不利な状況の中でルール作りの中で日本はやらなくちゃいけなかったんですね。だから自律的にですね、自分たちでルールで作るっていう、なんかその国家意思みたいな、まあ、国民も含めてですね、意思みたいのが非常にその阻害されてきたと思うんですね。で、実はですね、我々はその新しい世界秩序を立てようとして大変な努力をしてるんですよ。つまり八項一宇ですよね。これ世界標準の標準たるもんですが、要は八項一宇っていうのは、みんながそれぞれ尊重し合って、それぞれの伝統や文化や宗教をそれぞれ尊重し合って、みんなで仲良く暮らそうっていうことでしょ。で、それがまあ八項一宇ですよね。で、まあそれをまあ掲げて大東戦争を戦ったわけですよね。まあもちろんその背景にはもっと別のその国際金融資本の動きっていうのはあるんだけど、基本的に理念としてそういう理念で命を懸けたわけですね。多くの人もそういう意識だったと思います。ですが、それは見事に潰されましたね。で、潰されたっていうことは結局はその時代って何であったかって言えば、白人が全てを搾取するということですよね。アジアを見てもアフリカを見ても白人が全てを搾取してきましたよね。人々は奴隷だったですね。だから教育も受けられずですね、貧困にあえいでいたわけです。で、それが世界中、ただ白人のみだけが豊かな生活を満喫していたわけですよ。で、それはおかしいだろうということを言ったのが、で実際それに戦ったのは日本ですよね。で、結局負けました。で、負けた結果どうなったかって言えば、結局、それは、まあ、アジア、それぞれみんな独立しましたね。だそういう意味では、その八項一宇の第一歩はできたわけですよ。だけどってことですよね。だから現実に見ますと、残念ながら国連っていうのがあって、国連って何かって言えば敵国条項ですよね。つまり日本っていうのは敵国なんですよ。連合国から見れば結局日本は敵国なんですね。敵国ってどういうことかって言ったら、つまり日本が変なことしたら、つまり彼にとって不都合なことをしたら再占領が可能だよと、軍事的にですよ。軍事的にも再占領が可能だよっていうことですよね。だからそこに日本は入っている以上、根本的にですよ、新しい国際標準とか国際秩序っていうのを作りようがないんですよね。だからそういう中であるっていうことですね。だから、例えば、まあ、三菱がその、航空機を作りましたけど、その時にアメリカの認証がおりませんでしたよね。そんななぜかなんてわかる人もわかりますよね。で、実はですね、トロンも同様のことがあったんですよ。これですね、実は誰がやったかってわかんなかったんですけど、ある本が出て、明瞭に書かれているのでよくわかったんですが、実はですね、孫正義、起業の若き師という本が出ています。それの286ページから294ページを見られると、非常にいろんなことがわかると思います。つまり孫正義が中心になって、トロンを実は潰しにかかったんですね。実際ある時潰したんですよ。で、潰しにかかったんですね。で、孫正義氏の背景には誰がいたかって言えば、マイクロソフトでしょ、ビル・ゲイツでしょ。じゃあ、その後ろに何があるかってもう皆さんわかりますよね。だから、そういうふうにこう、潰しにかかられるんですね。ただ、トロンの場合にはやはり坂村先生の理念が上回っていたのか、幸いにもその国際標準になるまで生き延びることができまして、今もさらに発展していますよね。で、もう一つですね、まあ、再出発っていうことで書かれていて、このリブーティングですね。IEEE ではリブーティングっていうそうですね。この、まあ、他のところではグレートリセットとかですね。まあ、ニューノーマルとか、わけのわかんないこと言ってるでしょ。で、人口削減だと何度か、結局はそれが目的でしょ。で、まあ、それがだから、まあ、ムーンショットみたいなものにつながるわけですけど、結局まあ、そういうよりいいですよね。確かにリブーティングっていうのはですね。非常にリブーティングっていう言葉だと思います。で、実はこれで、NTT で、まあ、未来に関心をっていうところで、NTT がですね、要は、アイオンっていうプロジェクトを今進めているそうです。で、アイオンですね。 まあ進めているんですけど、これ内容はですね、要は今の 5G の100倍のスピードと100分の1のエネルギーで動く、オール光の通信インフラということだそうですね。で、これものすごく大事なことですね。これぜひ先行させなければいけないと思います。で、これまだあまり周知されてないと思いますし、多分これ邪魔入ると思いますが、ぜひこれ日本人はこれを成功させるという強い意志を持たなきゃいけないと思うんですね。でね、これね、実はもう一つですね、すごく大事なこと、これ西澤先生がね、よくおっしゃってたんですけど、周波数を上げるって話なんですね。つまり電子の次は光子だってことですよ。だから要はその光子でしょ。でね、これものすごく実は辛抱遠慮があると思ったんですよ。ここね、もしやってる人たちってのある一部っていうのは、もしかしたら量子コンピューターができないってことを知っていて、もし光だったら素子ができてるので、素子があるので、光を中心にこうコンピューターを作っていくってことですよね。こうやろうとしてるんだろうなと思ったんで、それを見たときに。で、だからこれものすごく可能性があるので、ぜひ皆さん熱くですね、見守っておく必要があると思うんですね。とにかくですね、できるできると思わないとダメですよね。で、もう一つはですね、やはりね、ぼーっとしちゃダメってことですね。やはりもういろんなことを知らなくちゃいけないですよね。いらないと結局どうなるかっていうと、もう本当に悲惨なことになりますね。かつてですね、アジアの人々がみんな植民地になったようにですね、奴隷状態になったように、あるいはアフリカがみんな奴隷状態になったようにですね、またそういう状態になりますね、ぼーっとしてしまえばね。ですから、本当にきちんとこう、学ぶべきことを学び、あるいは子供たちにも学ばせるべきことはきちんと学ばせて、もう勉強させなきゃダメですよ、子供たちにはね。もう本当にもう勉強させなきゃダメですよ。もう、勉強をさせて徹底的に子供たちは鍛えなきゃいけないと私は思っているんですが、それまあそういう感をですね、新たにまた強くいたしました。そういうふうにして、坂村先生の、あるいはトロンプロジェクトの、さらなるご発展というのを、お祈りするとともにですね、これも本当に真剣にですね、子供たちをもっと鍛え抜かなきゃいけないと、またさらに自分もですね、深く勉強していかなきゃいけない、学び続けなきゃいけないなと思いました。このインターフェースですね、ぜひ買ってくださいね。買って読んでください。あるいは定期購読ぜひしてください。ということで皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。